はい、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、私パーソナリティの衆議院議員重本守です。
アシスタントのドクトルケッカです。
今週もよろしくお願いをいたします。
よろしくお願いします。
ケイカさん、今週はですね、
はい、
いろいろもう国会も終盤になってきましてね、
はい、
あと一月を切りました。
ああ、そうですね、
もう本当早いものでありまして、でこの時期になりますとね、まあ、例年よりもちょっと約一月ずれてるんですけどね、もう例年5月であれば、
うん、
もう翌年度の政府の大きな方針、
は
い、
い
わゆる骨太の方針とかですね、
はい、
まあ財政の問題とかですね、
はい、
まあこの時期に出てくるんですよね、
うん、
それで今週は国会に上がってきてからですね、コロナ禍でありますから、
はい、
まあ、そんな状況の中でも、まあ、6月には、はい、骨太の方針っていうのが出てくるし、
はい、
まあ、コロナ禍踏まえた様々な諸政策の方向づけがなされるわけですよ。
はい。
それで、まあ、今週、重本の動きとしてはですね、ちょっと気になっていることがあって、はい、まあ、いわゆる社会保障ですね。
はい、はい。
まあ、慶華さんもね、その分野でご活躍をいただいてるわけですけども、
はい。
どうもその、今回コロナ禍によって、国は大きなその借金を作っていると。
はい。
ね、確かにその国債をその大量に発行して財源を作って、まあ、桁違いのまあ補正予算も昨年度はやってきたんですけども、
はい。
まあ、それによってね、
はい。
これからの社会保障がどうなるか。
はい。
で、まあ、医療現場そのものも、その、この番組でもご紹介してきました通り、受診抑制がね、起きて、まあ、収入減となってしまっている医療機関がたくさんあると。
はい。
まあ、そういった中で、その、昨日は、朝一番からですね、
はい、
まあ、とりわけ感染症対策の上では頑張っていただいている、
はい、
自治体病院の連絡協議会と議論する場をですね、
はい、
早朝よりいただきまして、
はい、
その場においてね、やっぱり地域医療をしっかり守らないといけない、財政部局はですね、
はい、
まあ、これ以上、財政圧力を強めたくないと。
はい。
財政支出を増やしたくないと。
はい。
いうことですから、
はい、
まあ、もう医療費の削減ありきでね。
はい。
いろいろ財務省の財政審議会もレポートを作ってきたりするんですよね。
はい、はい。
まあ、ところが、まあ、わかりやすく言いますと、まあ、地域の医療ってものは、まあ、それぞれ、日本全国、土地土地で違うんですけども、
はい。
それぞれの町で、まあ、一体どういった、地域医療が、必要になっているのかってことを積み上げてね、
はい。
で、必要な、医療機関、人材、はい、技術、はい、機材、
はい。
そしてそれに予算が乗ってくる、
はい。
いうことなんですけど、まあ、これがね、どんどん財政、債権の圧力でどんどんどんどん切られようとしているという状況にあって、それはまかりならんと。
はい。
やっぱり町づくりと国づくりは、地域医療と、やっぱ学校教育ってものは絶対、これ核に置いていかないといけないんですよね。
はい。
だから、まあ、昨日、今日とずっとそういった、まあ、来年度に向けた大きな、はい、政府の方針を決める時期に、
はい、
地域医療を守るために、
はい、
まあ、あちこちで発言して回ってるところです。
うんうんうん。
うん。慶華さんのはね、まさに現場で、
ね、
まあ、療養費の世界で、いろんな方見てらっしゃるじゃないですか。
はい、はい。
いかがですか？
まあ、 今一番近いところでは負担期が上がるというところはありますよね、高齢者の。
ああ、そうですね、
だけどそれでまたその、担保された療養ができていくんであれば、これは、仕方ない必要なことかなとも思ったりはしてます。
そうなんです。
だけど、地域医療が破綻するっていうようなことが、どこかででも起こると、これは大変なことで、僕が記憶にあるのは、昔北海道の夕張が、財政破綻した時に、病院が全部なくなったっていうのを聞いたことがあって、そういうことだけはあってはいけないなとは思いますけれどもね。
ああ、そうです。だから、夕張はね、もうその自治体の経営そのものが破綻してしまったんで、全国で唯一の事例なわけですけども、だから財政の観点から地域医療は絶対に切り捨てはならないし、捨ててはならないし、で逆に言うと、その医療費を削減するためにはですね、私は常々言ってる、その治療から予防へシフトするということ。だから病気になってからお医者さんに行くんではなくて、ならないようにどうすればいいか。だから、慶華さんのようにね、療養で、施術でもってね、常日頃、その、一人一人の健康メンテナンスしていただいてる、いわゆる鍼灸師の皆さん、アンママッサージのことも含めてね、それと私がもうこの番組で幾度となく紹介している、歯の健康をしっかり守っていくと。ということですよね。だから、その、いかに予防にシフトしていくかと。今の医療システムっていうのは、病気になってから、怪我になってから、お世話になる。そして、その、出来高払いで、医療費が、診療報酬として、医療機関に入ってくるっていう仕組みになってるもんですから、ここをね、改めなかった。地域の医療費の目標を定めて、それをね、もしその、決算した結果超えてしまったら、いやもうその超えた分は地域医療を切り捨てるんですよってことを、そう取られかねないようなね。
ああ、そうなんですか。
財政再建のレポートがね、財務省からのね、の改革のレポートとしてこう出てきたんですよ。それはまあ、重本のみならずね、多くの先生方がね、反対の論陣を張って、昨日は特に頑張ったんですけどもね、この論陣を張ってる先生方っていうのはほとんどお医者さん出身の国会議員ですよ。重本は、お医者さんじゃないんですけどね、もともと。もうずっと厚生労働省で、地域医療のこと、介護のこと、社会保障のことを見てきてるものですから。その大切さをね、国会審議を通じて、現場を通じて、こう見ている立場としてはね、これからもしっかりと守っていきたいと思います。
よろしくお願いします。お金や数字だけで、こう、中身が見えるものではないのでね。
そうなんですよ。
そうなんです。そこは、見極めていただきたいなと思いますね。
そうそう。何よりもね、健康で幸せで、国民のね、暮らしを守るための、医療ですから。本質を忘れないで、これからもしっかりと議論していきたいと思います。
じゃあまた来週よろしく。
それではまた皆さん来週、バイバイ。
バイバイ。